今日も神戸新聞北摂総局の総局長入江さんお越しくださってます。ようこそお越しくださいました。
はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。
今日はちょっと気温が先週から見ると、まあ、2度ぐらいですけど、はい、低めですけど、体感的にはいかがですか？
なんかちょっとムシムシはしてますね。
ちょっと湿気が出てきましたね、今週は曇りがちということで、
そうですね、
まあ梅雨ですからね、はい、しょうがない
かな。雷注意報が出てるようですね。
そうなんですよ、ちょっと危ないですから、一気にそうなるとざっと降るし、
そうですね、
から雷も怖いですからね、はい、皆さんお気をつけいただきたいと思います、はい、さてそれでは今日のお話、6月11日付の、三田阪神版、こちらの方のお話からご紹介いただきます。返信はがきを添えて高齢者にお誕生日メールと困りごと拾い上げ支援という、この記事について解説をしていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
これは小森記事のですね、小森記者の記事からご紹介します。リード部分です。フラワー地域包括支援センターの職員がフラワータウンで誕生月を迎えた高齢者宛に郵送してきたお誕生日メールがこの度5000通を超えたようです。一人暮らしや支援が必要な75歳以上が対象。返信用はがきも同封することでお年寄りの些細な困りごとや悩みを拾い上げ支援につなげてきました。新型コロナウイルス下で個別訪問が制限される中、その手法が注目を集めていますという、なかなかユニークで、
はい、
確かにかゆいところに手が届く、
はい、
動きかなと思いますね。
はい、そうですね。
はい、じゃあ記事について解説をお願いいたします。
は
い、
まず地域包括支援センターなんですけども、はい、これは2006年にですね制度が始まりまして、はい、今現在三田市にはですね6カ所の拠点があるようですね。
あ、はい、
で三田市からですね民間事業者にですね委託をしましてですね、で、まあ、高齢者の支援をしている、まあ、公的な相談窓口というようなものですね、
はい、
ケアマネージャーとか社会福祉士がですね、まあ、専門の立場からですね、はい、相談を受けて、で、まあ、課題につなげていくということで、まあ、相談を受けたら、まあ、行政にですね、橋渡しをするような、まあ、そういう機関なんですけども、はい、ここのフラワーの方はですねセンターはですね2013年に解消されてですね、はい、でもう8年が経過をしておりますけども。
そうですね、8年になりますね。
この地域というのがですね向こうが丘、それから狭間が丘、八重ヶ丘、それから藤ヶ丘と、
はい、
この4つの地域をですね管轄しておるんですけども、この地域はですねニュータウンでも早いですね、
そうですね、
されたところで、はい、まあ、1981年にですね入居が始まったというようなところなんですね。まあ、当時子育て世代がですね住んでおったんですけども、うん、はい、まあ、30年経ちましたんでね、うん、皆さん高齢化していると。
そうですね、単純にプラス30ですからね。
そうですね、
60代70代以上ということになりますね。はい、
今現状ではですね65歳以上の方がですね、6200人ほどいらっしゃって、まあ、全体の3割を超えているというようなところらしいんですけども、地域によってはですね半数以上が、まあ、高齢化の、ね、世帯と、うん、というようなところもあるようですね。
そうなんですね、
はい、
2軒に1軒は高齢者宅ということですか。
そうですね。
そっか、
ですから、まあ、孤立を防ぐというねそういう取り組みというのは非常にね大事だというような地域なんですけれども、
そうですね、
で、まあ、そこのですねまあ、そういう地域をねまとめられている、まあ、この包括センターがですね、やった取り組みなんですけども、はい、看護師のですね藤原さんという方が、まあ、提案されてですね、あ、はい、これこういうセンターでは独自の取り組みだということで、
はい、
お誕生日月にですね、メールを、まあ、送ってられるというようなことの取り組みのようですね。で、まあ、これのですね、まあ、ポイントはですね、返信用のハガキもですね、はい、同封いたしましてね、で今の、まあ、暮らしぶりとかですね、まあ、そういうものをお尋ねするということでですね、双方向のですね、やり取りをしていると。
いいですね、ね、ポストにね、
はい、
自分宛てに郵便が来るっていうのは嬉しいんですよ、
ですね、
世代的に絶対に嬉しいと思います、ね、でそこにさりげなく返信用のハガキが入ってると嬉しいですね。
ですね、まあ、そこでですね、まあ、暮らしがどんな暮らしであるのかとかですね、あるいは健康は大丈夫かとかですね、今コロナの関係で皆さん不安だと思うんですけども、
そうですよね、
まあ、そういう不安はないのかとかですね、まあ、そういうことをお尋ねしてるんですね。 まあ、大体まあ4人に1人程度の方が返信をねされるということで、まあ、その中にもですね、あの皆さんの声がいっぱい詰まっておってですね、であのそこからまた行政にいろいろつないでいくというような取り組みができているようですね。
いいことですね。でそういうアクションをしなかったら拾えなかったお声が返ってくるわけです
ね、はい、みたいですね。あのまあ、買い物行けなくて困ってるとかですね、 あるいはあの家に手すりつけたいんだけどどうしたらいいのかとかですね、 あるいはあの奥さんが認知症になられたとかですね、まあ、そういうあの本当に、ね、すごい困りごとといいますかね、まあ、そういうことがたくさんですねそこに書いてあるようで、こういう声を拾い上げるっていうのはですね、非常にあの、まあ、プラスになるっていうふうに、ね、思いますね。
あのお悩みがあったら相談窓口がありますから、いつでもお気軽にって言っても腰が上がらなかったり、実際に物理的にちょっと遠くて行けないとか、はい、そういう方にとっては手元にあるので、すぐには書けなくてもじーっと見てたら一言書いてみようかなっていう気にもなるかもしれませんね、はい、
そうですね。
なるほどね。そうですか、4人に1人が帰ってくる、
はい、
そうなんですね。じゃあこれはあのお誕生月に送ってらっしゃるということは、はい、何年か続けてらっしゃるわけですね。
そうですね、これはねあのもう6年ぐらいですね続けられてるようですね。
ということはあの、75歳以上の方にでしたかしら。
そうですね、はい、
ね、ということは
70… あるいは一人暮らしの方ですね。
お一人暮らしの方も、あ、なるほど。そうなると毎年毎年そのご自分のお誕生月に届くので、はい、あの最初はもうこんなものって思ってらしたかもしれないけど、また今年も来た、また今年も来たって言ったらちょっと心がほぐれて言ってみようかなってなるかもしれないですね、
はい、
そうですね、
まあ、そういうのが地域にねそういうセンターがあるっていうことがですね認識されてですね、
この言葉がねちょっと難しいです地域包括支援センター
そうなんです ね、
ねえ、どんなことをされるとこなんだろうと思ってしまいがちですけど
まあですから何かあれば相談してみようかなっていうね、そういうふうに思いになるかもしれませんですね。
そうなんですね、はい、じゃあこれはもう独自の取り組みという、はい、フラワーにとっての、
はい、
なるほど、そういう記事が今日はご紹介いただきましたけど、ね、この記事のポイントいかがでしょうか。
はい、あのまあ、このコロナ禍になりましてですね、はい、あのやはり今人と接することができなくなりましたね、あのもちろん個別訪問というのがこれできなくなりましてね、そういうことを考えていくとですね、
う
ん、こういうまあ手紙のやり取りというの感じはですね、あのそういうコロナ対応にもなりますし、まあ、そういう意味ではですね非常にまあ効果をね あの、まあ、あるというに威力を発揮していると、まあ、そういう取り組みですね。大変あのやり方はシンプルなんですけども、
あ、そうですよね、
必ず、まあ、伝わるし、まあ、こっちに伝わってくるというところではですね、はい、大きな力を発揮するんじゃないかというふうに思ってます。
ありがとうございます。じゃあ最後に総局長の目線お願いいたします。
はい、あの三田市もですね農村部はもちろんですね、あのニュータウンもですね非常に高齢化をしています。あのまあ、今回のです、ね、こういう取り組みというのはです、ね、まあ、非常にシンプルな取り組みではありますけれども、まあ、どこにでも応用が効くということで考えていくとです、ね、非常にいいあのヒントだというふうに思っています。あのお誕生日メール、それから返信はがきという、ね、まあ、双方向のやり取り、まあ、今後もです、ね、続けていかれて、まあ、皆さんの安心というのはです、ね、まあ、そこに、ね、つなげてほしいというふうに思っています。
これ広がっていったら嬉しいですね。他のところも6箇所でした
かね。6箇所ですね、はい、
ぜひあの独自とおっしゃっているので、ぜひいろんな地域も広がっていただきたいなと私は個人的に思います、はい、
私も期待をしたいと思います
ありがとうございました。ではまた次回もよろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いいたします。
お話をお伺いしましたのは神戸新聞北摂総局総局長入江さんでした。神戸新聞オンラインでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。